ロワッソチャンネル、
こんばんは。
ロワッソ熊本応援番組ロワッソチャンネル、まさやんです。
かなおまいです。
さあ、今週スタジオにはロワッソ熊本池谷富吉監督においでいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは今シーズンお疲れ様でした。
はい、疲れました。
そして足掛け13年になりますか。
はい、
はい。そちらも本当お疲れ様でしたということになりますが、はい、どうですか、今どういう心境なんでしょう。
そうですね、ほっとしてるっていうのは、素直なところかも分かりませんね。なんとか運も使って、最後はちょっと持ってたなっていう、J2 に残ったんでね、はい、そういう意味ではほっとしてます。はい、
まあ、今シーズンの振り返りと、はい、13年、ロワッソの前身のロッソからですもんね。はい、そういったお話をこの後聞いてまいります。
はい、
番組宛てのメールはこちらでお待ちしております。
はい、メールアドレスは rc@rkk.jp、 郵便は 860-8611 でお待ちしています。
この番組はスポーツのトータルサポータースペース .s の提供でお送りします。さあ、ロワッソチャンネル、今週はゲストにロワッソ熊本池谷富吉監督お招きしております。改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは今シーズン、2017シーズンをちょっと振り返っていただきたいんですけども、どういったシーズンでしたか。
そうですね、激動の、シーズンだったなって、監督交代があって、私自身も、代表から、また現場に、出たと、そういう意味ではいろんな責任持った中でね、戦っていった1年かなというふうに思います。
監督交代で、池谷さんは6月17日の徳島戦から、指揮を取ってらっしゃるわけですけれども、それまでとそれからまた指揮を取ることになって、また違う、気持ちというか、そういうふうな感じで戦っていた感じになると思うんですが。
そうですね、久しぶりというか、前も一度ありましたけど、現場ということでね、いろいろな、ことを考える中で、自分なりに判断したというか、一番はクラブチームを考えたときに、その決断が、一番だっていうふうに自分の中では思ったんで、今でもそれは間違ってなかったっていうふうに、自分の中では思ってます。
とりあえずまずは J2 残留というのが、その監督交代のタイミングでの、一番の目標だったと思うんですが、その、監督をまた改めて引き受けるにあたって、そのどういうところを一番大切になさいました。
そうですね、やはりその、チームの結束というか、そういうところですよね。方向性、みんなの気持ちも含めて一つにして、これを乗り切っていく。就任した時からね、この残留争いはもう最終節まで続くよっていうことを選手には言ってたんで、その覚悟を持って戦おうと、いいことをあんまり考えずに、やはりもう最後まで続く、そういうメンタリティを持って戦おうということで、挑んでいきましたけど、
結果的に言うと9勝10分け23敗、この結果を受けてもっといけたなっていう気持ちってあられますか。
そうですね、たらればですけどね、ああしとけばとか、こうなってればっていうのは、それはいろいろ思い起こされる部分っていうのはありますよね。ここであのシーンで撮れればとか、もうそういうのはもうどこのチームも一緒でしょうけどね。
今おっしゃったように、その、この J2 の残留争いはずっと続くという緊張感の傍ら、会見などを聞いていると、やはりこうネガティブな方にはいかないようにというふうな印象があったんですけど。
そうですね、それはその通りだと思います。ネガティブになってもいいことはないんで、やっぱ前を向いていく、で自分選手たちにやっぱり自信を持たせていくっていうのはもう大事なところだと思います。
監督変わられて、徳島戦、山口戦は連敗しましたけども、その後のベルディ戦、水戸戦、千葉戦、群馬戦と、2勝2分けだったんで、すごいこういい滑り出しだったという感じはしますが。
そうですね、一つは、守備の立て直しっていうところから入って、失点も、かなり減って、一時的には本当に J2 の中でトップまで持っていけたんでね、でもその一方で得点が取れないっていう中で、どうしてもそこにフォーカスされ出してきて、やはり気持ち的にやはりそこに行ってしまったっていうのが、一つの反省材料ではあるなっていう。
その点が取れないということばかりにこう目がいってしまうような、
より強固にやはり失点しないっていうところに、最後まで持っていけなかったっていうか、やはり最後のやはり5戦ぐらいからやっぱり勝たなきゃいけないっていう方にちょっと気持ち的にシフトしたっていう、それが 本来良かった部分も、うん、少し崩れていったっていう展開だったのかなっていうふうに今思ってますけど、
うん、まあ、後半の方をその、まあ、率いられて特にこう印象に残ってる試合とかって何かございますか？
そうですね、まあ最後の試合なんかも、うん、まあ、菅沼実が点を取ったとか、うんうん、はい、まあ、そういう部分はすごく、まあ勝負はね負けてしまいましたけど、うん、救われる一つではあったかなという、うん、まあ、彼の特に、立ち振る舞いであるとかね、うんうん、そういうのはずっと見てきたんで、うん、やはりプロフェッショナルの一人だと思うんで、うん、そういう意味で最後のチャンスを、まあ、与えたわけじゃなくて彼が奪い取って、うん、彼がやっぱり結果を示したっていう、そういう部分ではすごく感動する部分ではありましたね、うん、自分自身の中ではね。
こう久々の出場でゴールを決めるってのはやっぱ若手にも響きますでしょうしね。
そうですね、そういうものは本当見習ってほしいし、うん、まあ、シーズン通して腐ることなくね、はい、本当に準備からケアから本当にずっとやり続けてきた選手だと思うんですよね、うん、はい。
なんか同じ九州で見ますと、まあ、長崎が J1 決まったりと、うん、ちょっとこう熊本がっていうような思いが我々にはどうしてもあるんですけど、そのあたりはどう感じていらっしゃいますか？
そうですね、やはり九州のダービーマッチだとか九州ということを考えるとね、うん、すごく残念ですよね、うん、で、まあ、彼らも、こう振り返っていくとクラブの危機的な状況を2チームとも経験してるんですよね、福岡にしろ長崎にしろ、うん、
はい、
まあ、そういう中から大きな改革があって今の現在の立ち位置になってると思うんで、うん、まあ熊本も、まあ、今回、まあ、これがすごくいい起爆剤になって、うん、本当に変わっていければ、うん、まあ、いいのかなというふうに思います、はい。
まあ、ですから今後熊本がそれはまあ見たりこう、ね、参考にしてくるところなのかもしれませんね、はい、
そうですね。
そして、まあ、池谷さんと言いますと、はい、遡ること2004年の12月に、ロアストの前身のロスト熊本の、まあ、アスリートクラブ立ち上げからですから足掛け13年、まあ、いろんな形でこうロアストにかかっていらっしゃったわけですけども、
はい、
まあ、今シーズンをもってチームを離れるということで、やっぱ相当のやっぱこれ覚悟ですよね。でもね、
そうですね、まあ、代表からやはり現場に出たって、うん、まあ、その時にも記者会見でも言いましたけども、退路立って出たんで、うん、普通じゃありえない判断だと思うんですよね、
うんうんうん、
まあ、その判断をしたということ、まあ、それがもう一番もうその時から覚悟を持って、うん、こうなる、うん、ということは想像していたんで、うん、まあ、そこには悔いはないですね、まあ、最後残ったということで、うんうん、まあ良かったなっていう、うん、まあ、安堵する方が大きいです。
うん、まあ、2005年から2008年の12月まではロスト熊本とロアスト熊本の監督、まあ、いわば現場だったわけですけど、しばらくそのいわゆる GM、
はい、
まあ、ゼネラルマネージャーであるとか取締役であるとか、うん、あるいは社長という、これは今まで当然未経験のところでしょう。
はい、そうですね、
ですよね。そこをやるにあたってというのはどうでしたか？
そうですね、まあ、望んでやってるわけじゃないんだけどなんかチームがっていうか、まあ、クラブがいつも危機的な状況の時に、うん、そういう指名を受ける
そうですね
ということだったと思います。そういう意味では、そういった決断をした皆さんサポートしてもらいましたし、うん、まあ、それだけ信頼されていたのかなって、うん、まあ、そのに応えようということでもがき苦しみやってきたっていうのが今本当に現状だと思いますけど、
うん、監督やって GM やって社長やってまた監督にってこういう経験をされる方多分ほとんど周りでいらっしゃらないんじゃないですか？
そうですね、まあ、いないと思いますけど、うん、まあ、社長やる時も大きな赤字が出て、うん、まあ、クラブの危機的な状況だったということで、はい、まあ、社長になりましたし、うん、まあ、今回もチームが今度の危機的な状況ということで現場に復帰してという、うん、まあ、常にその責任ある立ち位置にいたんでね、うん、まあ、そういうのを任せてもらったということに関しては感謝しています。
うん、まあ、でも普通に大変ですよね。
そうですね、まあ、この世界にずっといるんで、まあ、プロとしてやってきたんで、うん、常に、まあ、こびることなく責任を持ってうん、必要だという部分がない、必要じゃない人間がやっぱやるってことは一番良くないんで、
うん、
まあ、相思相愛の中でやれてきたっていうのがこの13年にこう続いたのかなと思います。
この13年の中で、うん、まあ、池谷さんがずっと大事にしてる思いみたいなのってあるんですか？ こうしていきたい。
そうですね、やはりそのまあ赤い、まあロアソが赤ということで、うん、やっぱり赤い血、はい、赤い魂ということを、やっぱりクラブ愛ですよね、地元愛というか、まあ僕は熊本出身ではないですけど、やはりそういうものがすごく大事だし、大事にしてきた部分であります。だからまあ現役引退してもいろんな選手がクラブに残ったりっていうこともしてます。まあそれが逆にちょっとね、いい部分もあるんでしょうし、悪い部分、肌から見ると仲良しみたいな話になるのかもわからない。でもその僕はそういう絆とか、あのその部分はすごく大事にしてきたものなので、まあ、あのその辺には後悔はしてないですけど、まあ、それを一番大事にしてきました、
まあ、そういう、まあ、熊本地元というカラーでいくと、はい、まあ、2012年に、まあ、ユースの育成の、まあ、甲斐選手がトップチームに上がって、まあ、それからまあ続いてずっと、森川選手、島田選手、上村選手と、この地元出身の若者が地元のクラブの育成で育ってトップチームに上がっていくっていうのが、はい、やっぱ一番理想ですか。
そうですね、もうそれを本当に理想ですし、まあ、J1 のチームではそういうチームあるんですけどね、うん、J2 のチームにそういうチームがないんで、うん、やはり、そういったどこにもないクラブを作りたいっていうことで、うん、まあ、アカデミーっていうのはすごく大事にしています、う
ん、ただこれってその長いスパンでやることじゃないですか。
時間かかりますよね、
まあ、正直じれるというかそういうのはないですか。
そうですね、でもそれはもう年月かけてやっていかなきゃいけないし、まあ、熊本からやはり他県に出ていく選手も多いんでね、やっぱりそういうものを止めていくためにもすごく大事な部分だっていうふうに思ってます。
まあ、そのロスト立ち上げからの13年で池谷さんがこう一番こう印象に残っているということというとどんなことですか。
そうですね、いっぱいありますけどね、まあ、最初に本当に来て、熊本に J リーグという旗のもとに来て、うん、まあ、最初いろんな施設見せていただいてね、もう本当にこれ自由に使ってくださいなんて言われて、うん、来て1月にまた来たら全くそんなことはなかったっていうとこから始まってまあ選手もいなかったですけどね、そういう選手を選んで自分たちでこう作っていった、うん、っていうのはすごく大きなことなのかなというふうには思いますけど、
ね、その最初の選手を選ぶのも池谷さんがなさったわけですもんね。
そうですね、もともとあったチームあるんですけど、はい、まあ、そこの選手一人も取らなかったっていう中で批判も浴びましたし、もうやっぱ変える時っていうのはもう大きく変えないといけないって自分の中で思ったんで、やっぱ1年ぐらいは、まあ、いろんな意味でサッカー関係者ともいい関係では多分なかったと思うんですね。よそもんがもういろんなことをやって、まあ、ある意味こう排除してってるっていう部分で、まあ、そこはすごく感じましたけど、それをやりきらない限り多分 J リーグに上がることはできないのかなって自分の中では強い信念を持ってたんで。
例えばその、まあ、最初の地域リーグ九州リーグの時には全選手ともそうやって契約なさったわけじゃないですか。
はい、そうですね、
そういうのを、まあ、プロ契約ってのはやっぱ異例は異例なんですよね。
そうですね、あの当時ではないですね、全員がプロ契約してる地域リーグのチームっていうのは、うん、はい、ね、
で1年で JFL に上がって、はい、もうすぐ J リーグにかと思ったら1回、はい、JFL に2年いたので、
そうですね、うん、まあそこはでも当初最初から2年っていうことになってたんで、あ、まあ、3年で J って言ってて、うんうん、まあまあここだけの話ですけど、JFL 上がった時にどれくらいの位置に入れるんですかっていう質問あったんですよね。で僕はまあ真ん中ぐらいですかねっていう、うんうん、でも本当に JA に2年で行くんだったらやっぱり補強してほしいんだっていう、でもやっぱりそれができる状況ではなかったんで、まあその時に2年もう2年かけて上げてくださいっていう、まあそれなら自信ありますっていうことでJFL を戦ってったんで、でもまあちょっと1年目ね、うん、もたついて期待もあったんで、うん、ごたごたしたんですよね。でもその時に僕に、まあ、2年契約してたんですよ、うん、なんですけど1年目終わって、まあいろいろサポーターからもいろいろいろいろ
囲
まれたいろいろあってまあその時すぐクラブの方に行って、やっぱり望まれてない監督がやるのは良くないと思いますっていうことは伝えたんですよ。だから2年契約破棄してもらって構わないっていうことは自分から申し入れに行ってたんですよね。で、やっぱりこういう地域なんで望まれた体制でないものがいるってのは良くないと思いますんで、まあ契約なんであれですけど違約金もいらないんでどうぞ切ってくださいっていう話をその当時の 幹部のところに行ったんですけどね、まあそういういきさつもあって、まあ本音ではまあ悔しさもあったんで、うん、もう上げて、その当時は上げて熊本を去ろうと思ってたんですよね。
うーん、 J に上がって10年ですもんね。
はい、
あ、なるほどね。今だから語れるいろんなことがやっぱあるんですね。でもね、
そうですね、でもまあ最後やっぱ人に救われたというか、うん、この熊本の気質というか、やっぱりいろんな人たちに支えられたということ、うん、やっぱりそこに、まあこれも自分の信念ですけど、自分から投げ出すことはしないんで、うんうん、まあオファーがあって望まれないんだったらやっぱりいるべきではないと思いますけど、うん、まあそういう中で皆さんが支えてくれたんで、こう13年入れたっていうふうに思いますけど。
なるほど。さあ今週はロアッソ熊本池谷智義監督をお迎えしましたが、一つメッセージを。
はい、榎吉さんです。辛いですけれども現実を受け止め決断された池谷さんに、これまでの功績に深く感謝します、ありがとうございましたといただいて、
こちらこそありがとうございます。
これからクラブはどうなっていくと池谷さん嬉しいですか？
そうですね、まあやはりそのあくまでも J1 というものをしっかり目標に置いて、うん、そういう意味ではクラブ力も問われていくと思うんで、クラブチームっていうのが両輪の中で、まあ、地域も含めてですけどね、うんうん、それに J1 に入るにふさわしい地域、うん、チームということ、まあ、これがない限りはその J1 ってそんな簡単ではないんで、まあ、ぜひそんな地域になっていくといいし、あのスタジアムが早く真っ赤に染まるような、
はい、
そんな状況になればいいなというふうに思います。
今週この時間はロアッソ熊本池谷智義監督をお迎えしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この番組はスポーツのトータルサポータースペース .s の提供でお送りしました。
それではいつもの合言葉、そして池谷さんと一緒に
お願いいたします。
締めたいと思います、はい、来週もロアッソチャンネルに
チューニング。
ありがとうございます。